坂本真綾
です。早速お便りをご紹介したいと思います。ラジオネーム、川崎さんにいただきました。 from 広島。広島在住のリスナーです。厳島神社で真綾さんのステージがあると聞いて驚きました。就活中ですが絶対に行きます。とりあえずどんなステージになるか今からワクワクしています、ということでありがとうございます。そうなんです、5月の30日の土曜日、広島の厳島神社にて、世界遺産劇場厳島神社坂本真綾20周年アニバーサリースペシャルライブオープンエアミュージアムというのを開催することになったんですね。この世界遺産劇場シリーズというのが、各地のその世界遺産になっている施設、あるいは、なろうとしている場所で行われているわけなんですが、以前私はこのシリーズで別の場所で群馬県の富岡製糸場がまだ世界遺産に登録される前に一度舞台に立たせていただいたことがありました。ですがですね、やっぱりこう神社となるとまた神聖な感じというのがありますし、特に厳島神社は海のすぐそばでこう水面に映る鳥居とか月とか星とか、晴れる予定の前提で話してますけれども、そんなところで歌える機会なんてなかなかないので本当に楽しみにしてますね。広島にお住まいの方ということなのでお近くだと思いますが、ぜひ厳島神社はまだ行ったことがない、一度行ってみたかったという方もこの機会にね、旅行がてらご覧いただけたら、と思ったりしています。というわけで、こちらの一般発売が4月26日なので、ぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。さて本日の1曲目なんですけれども、4月から放送が始まりましたテレビアニメ攻殻機動隊アライズオルタナティブアーキテクチャのオープニングテーマになっている曲をかけたいと思います。作曲編曲が小山田圭吾さん、そして作詞が坂本慎太郎さん。坂本真綾コーネリアスで、あなたを保つもの。
坂本真綾 from everywhere。
改めまして坂本真綾です。早速リスナーから届いているメッセージを紹介していきたいと思います。今回は期間限定テーマ、あなたの何周年というテーマに届いているメッセージを紹介していきたいと思うんです。私が CD デビュー20周年を迎えておりますけれども、皆さんは、こんな何周年、いろいろあるみたいですね。面白いメールが届いております。まず1つ目は、ラジオネームキーさん from 石川。まやさんはじめまして。私は親になって5周年になります。そして石川県に転勤してきて5年になります。今ではすっかり金沢の町を気に入り、永住したいと考えているほどです。5歳の子の他に3歳の子もいるんですが、2人とも言葉、特にイントネーションがすっかり石川っ子です。マーヤさんは海外含め住んでみたい土地、好きな方言などありますか？あります。もう方言には憧れがすごくありますね。私は東京生まれ東京育ちでございまして、両親が母が佐賀県出身、父が北海道出身なので、2人ともそれぞれ標準語喋ってる風で、なんか時々いろいろ間違ってるんですよね。でそれを聞いて育ったんで、どこのものとも言えない不思議なイントネーションになっていて、こういう仕事をしていると、セリフを言ったりナレーションを読んだりする場合がありますけど、よくね、坂本さんちょっとアクセント間違ってますって言われることが昔から多いんですよ。で、どこ出身ですかとかよく聞かれるんですけど、いやいや私東京なんですけど、どうもね両親がそれぞれに自分の地元の言葉で喋っているようなんですよね。でもやっぱりこう友達がいろんな地方の出身の友達が電話で親と話したり地元の友達と話している時だけいつもと違った喋り方にスイッチが入ってなったりするのを見ると、なんか可愛いなと思うし、なんかそういうこうスイッチの切り替わりが私経験ないので、憧れる。で女の子の方言って可愛いじゃないですか。私は住みたい街としては一つパッと思い浮かぶのが、日本の中でなら福岡なんですよ。福岡、 まあ、地元、母の地元である佐賀を差し置いて福岡というのもなんか気が引けるんですけど、まあ、仕事でもずっとね何度も何度も訪れておりまして、やっぱ食べ物が美味しい、人が優しい、海も山もある、で、まあ、都会的な部分もあるし、全てがね揃っていて、でしかも方言も好きなので、福岡弁がベラベラ喋れたら可愛いのになっていう憧れがありますね。続いてメールもう一つ、ラジオネーム夜中さんかな、夜中さんかな。私は昨年でクラシックバレエを始めて15周年になりました。5歳の時母に連れられて行った教室の先生に今もバレエを習っています。当時から内気な性格でしたが、先生や同じバレエ教室の子たちに影響され、随分と明るく人前で話すことや踊ることに対しての緊張がなくなりました。何より飽き性でもある私がバレエと15年の付き合いになるとは思ってもみませんでした。昔は親に払ってもらっていた発表会やトーシューズにかかる費用を今では自分で払うようになり、お金のありがたみ、親の大切さも知ることができたのはとてもいい経験をしたと思います。今年から私はバレエの先生としての道を歩み始めました。いつも習う立場だったのが今や教える立場にもなり、より学ぶことが増えたような気がします。素晴らしい、本当にそう言いますね。私は人に何か教えた経験がないんですけど、私も児童劇団の出身で8歳から子役として活動しておりまして、まあ、今まで CD デビューは20年ですけども、そういった演劇も含めると8年ぐらいやってますね。で、最近ね思うんですよ、まあ、児童劇団出身の友達とお話の中で、いつかね自分たちが子供を教える立場にもしなったら、コマドリ、一番コマドリっていう劇団出身なんですけど、コマドリで教わったことをどうやって踏襲して教えられるかなって、難しそうだなって。子供に教えるってまた大人に教えるのよりもさらにまた難しいところがあると思うんですよね。でもこう演じるってことはやっぱりこう自分解放につながったり、人前に出るとか人から注目されることへの恐れをなくしたり、人と違っててもいいんだよってことを教わるすごくいい場なので、いつかそんなことができたらなって最近思うようになり始めましたね。続いてラジオネームチロさん from 愛媛。私は今年でバイオリンを始めて16周年になります。小学校から始めて家族の次に私の近くに常にそばにあったものです。始めたばかりはこんなに続くと思わなくて練習が嫌で何度もやめたいと思って親に泣きついたこともしばしば、今ではやめたいなと考えることもなく、気がつくと私の一番の宝物になってしまいました。もうバイオリンなしの人生は考えられません。何歳になってもずっと弾き続けたいと考えています。夢はバイオリンを背負ってヨーロッパを旅して本場イタリアで弾くことです。素敵、もうバイオリンとか弦楽器はやっぱり小さいうちから習ってないといけないんじゃないかっていう、こうなんかイメージがあるんですよ。やっぱり長くやんないといけない、で大体プロの方っていうのは本当にね物心ついた頃から触ってるって方が多いんですけど、先日真心ブラザーズさんのライブを見に行った時に桜井さんがギターをおもむろに置いて一曲の間でバイオリンに持ち替えて弾かれたんですよ。それがね始めてそんなに時が経ってないそうなんです。でもあの年齢でまた新しい楽器に挑戦する、しかも人の前で弾くことを目標に習い始めるってすごい素敵なことだなと思って、大人になったからって新しいこと始めるのに遅いってことはないんだなっていうのをね、バイオリンを弾いてる桜井さんを見て最近思ったばっかりなんですけど、はい、というわけで皆さん意外と5年15年16年いろいろな経験をされておりますが、皆さんもぜひあなたの何周年というテーマでのメッセージをお待ちしています。さあ真心さんのお話が出ましたが、ここで一曲、私のトリビュートアルバムリクエストから真心ブラザーズでポケットを空にして。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネーム涼太郎さんにいただきました From 東京。北海道の桜の見頃は本州の時期と少しずれていて5月になります。 僕はこのズレを利用して桜を2回楽しんでいます。4月は住んでいる東京で桜を満喫し、5月になると実家がある北海道に帰省し、そこでまたお花見をします。お花見帰省です。中でもお気に入りの場所は五稜郭です。水面に映る桜は特に綺麗で、地上から見てもよし、タワーに登って上から見るのもよし、夜桜もよしという感じで、同じ五稜郭の桜でもいろんな角度から見ることができます。さらに一番気に入っている点は、なんといってもジンギスカンを食べながらお花見ができるというところ。花より団子になってしまいますが、東京ではなかなか食べることがないので、帰省してジンギスカンを食べるというのも一つの楽しみになっています。ということで、そうですね、東京の桜はもう終わってしまったけれど、これからっていう地域もあるからいいんですね。それを追っかけていきたい気持ちわかります。北海道は、私は父がね、北海道の出身なんで、しょっちゅううちにジンギスカンを取り寄せて小さい時から食べてましたけどね。今はまあ東京にもジンギスカン、まあ一回ブームが来たこともあってお店が増えましたけれど、なんで東京ではなかなか食べないとおっしゃいますが、食べましょうよ。私ね、本当にね、大好きなんですよね、ジンギスカン。でも不思議なのは、五稜郭は、まあ、函館のね、有名な観光スポットだと思いますけど、桜綺麗だなっていうのもイメージ湧くんですけど、五稜郭の桜の下でジンギスカンやるっていうイメージはなかったんですよね。怒られそうな気がして。もしかしてどうなんだろう、同じ場所での話なのか、それでも桜ね、北海道で見る桜はっていう意味なんでしょうかね。ちょっと知らないんですけど、どうなんだろう。でもきっと見事でしょうね。さあ、そんな桜、まあ、地域によってはもうとっくに桜のシーズンが終わっているというところもあるとは思うんですけれども、4月の1日に私の作詞作曲した新曲が配信限定でリリースされています。これからっていう曲なんですけれども、この曲私自身とても気に入っていて、まあ、自分で作っておきながらなんなんですけど、桜がね、東京で満開になったシーズンに、ちょっとね、いつもより暖かくなってきたので、一駅分遠くまで歩いたことがあったんですけど、ちょうどその歩く道の途中に桜が綺麗に咲いていて、で風がわーっと吹いてね、桜吹雪になって、その下を歩きながらこの曲聴いたら、もう本当我ながらぴったりで、この季節に必ず聴きたくなる曲に私の中ではなりましたけれども、ぜひ春にぴったりの曲なのでかけたいと思います。坂本麻弥でこれから。
坂本麻弥、坂本麻弥 From Everywhere。
坂本麻弥 From Everywhere。 そろそろお別れの時間です。今日は1曲目に新しい曲を皆さんに聞いていただいたんですけれども、坂本麻弥コーネリアス、あなたを保つもの、いかがでしたでしょうか。ぜひ新曲の感想などもお待ちしております。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ春といえば、そして、あなたの何周年、こちらもお待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。この番組ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本麻弥でした。バイバイ。